シリコンバレーのベンチャー部屋、ちかさん、今日のお題は、
今日はですね、普通にアップオンボードという会社について紹介したいと思います。はい、この会社はですね、2016年にロサンゼルスで創業して、これまで62ミリオン、はい、まあ65億円ぐらい調達したという会社ですね。で、そのうち20ミリオン、20億円分が1月に今年調達しています。で、やってるビジネスなんですけれども、ノーコード開発、コードを書かずにアプリが開発できるってい う, こうジャンルが、
ノーコードっていうのは濃ゆいコードではなくて、ノー NO のコードですね。
あ、そうです。ノーノー、あ、ノーコードじゃなくてノーコードです。
はい、はい、
ノーコードです、ね、
コードなしってことですね。
そうですね、はい、ローコードとかノーコードってある、はい、そのノーコードなんですけれども、はい、コーディングを全く知らなくても開発できるという、まあいろいろあるオファリングの会社がありますけれども、そのうちの一つなんですが、この会社はすごい特化してまして、特化しているところがゲームなんですね、はい、モバイルゲームをコーディングなしで開発できるというのが売りです。
なるほど。
で、最初はですね、広告の中でゲームがプレイできるっていうモジュールを売ることでスタートしたんですけれども、2019年の6月にビルドボックスっていう、まさにそのゲーム開発をノーコードでできるというプラットフォームを提供していた会社を買収して、それが彼らのビジネスになったという、まあ、肝骨脱退っていう感じですけれども、それが、今のメインのビジネスです。で、最近ですね、ライオットゲームズという割と有名なゲームのスタジオの CTO を、この会社の CEO に迎えて、ガンガン行くぞという感じで資金調達もしたというものです。で、できるものなんですけれども、2D、3D のゲームを iPhone、Android、PC 向けに開発できますと。で、ですね、最近14歳の子が開発したヴィーガンランっていうゲームが、一時期ですね、アップチャートで2位になったということで、話題になったと。で、去年の Q4、10月から12月ですね、この時は、この会社のプラットフォームを使って開発されたゲームのうち9つがグローバルトップ100に入ったということで、まあ、すごくニッチなものだけじゃなくて、たまには当たるものもあるという感じですね。で、この会社のビジネスモデルとしては、その開発者にチャージするというモデルで、まずフリーミアムで作るところまではかなり無料でできるんですけれども、それを例えばモバイルにポーティングするとか、インナップパーチェスができるようにするとか、そういったところで違うティアの価格にしないとできなくなると。で、2つティアがあって、年間で190ドルっていうのと500ドルっていうのがあります。だからまあ年間2万円ぐらいと5、6万円ぐらいという2つのティアの価格帯ですと。で、その開発者というか、まあ、フレミウムを含めてのユーザーなんですけれども、毎週数千人単位で増加していますと、会社側は言っています。
で、その制作者側、要はユーザー側はどのようにして、じゃあ、儲けるんですか？
あ、それは、ゲームを売って儲けるのです。
あ、もうゲーム自身を売って儲けるってことですか？
そうです、そうです。売ったり、インナップパーチェスを、できるような、
そういうフィーチャーもあるということですね。
要は本当にEA とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうゲームを作る会社のようなことを個人とか、まあ、ちっちゃい会社とかで作るのに、これを使えば、なんとプログラミングなしでできますよと。
結構画像も鮮明ですよね。
そうですね、で、まあこれ最近こう結構話題になってきているノーコード開発なんですけれども、ですね、ノーコード開発って何だっていうと、まあ、実は昔からある概念で、その当時はそういうふうには呼ばれてなかったですけれども、80年代に例えばアップルのハイパーカードとかファイルメーカーとか、そういう同梱のものがありましたけれども、まあ、あんなのもノーコード開発なんですね。で、あと最近だと例えばワードプレスとかショピファイとか、ザピアとか、まあ、いろんなものが、講義では、その、ノーコード開発に入ると。で、日本だと、例えば、サイボーズさんが作ってるキントーンとかも、まあ、ノーコード開発ですね、と。要は、ユーザーが自分が欲しい内容を、 分かってる人が自分で作れるっていうのがノーコードですね。で、とか言ってワードプレス結構難しいじゃないですか。
そうですね、
ショピファイもですけど相当、はい、難しいんですけれども、さらに簡単にですね、例えば最近出てきてるのだとカードっていう会社があって、これ CARRD って書くんですけれども、これは1ページのウェブサイトを簡単に作れると。最近1ページだけって結構あるじゃないですか。
そうですよね、うん、
でそれが結構おしゃれじゃないですか。であれを簡単にポッポッて作れるとかですね、まあ、いろんなノーコード系のものがあって、うんうんうん、例えばそのゼロコードっていう会社があるんですけれども、これははい、ゼロはそのままなんですが、コードがですね QODE でゼロコードなんですけれども、ここはいろんなテンプレートがあってですね、はい、世の中でやってるメジャーなサービスを自分で始めたい人がそのまま作れるテンプレートみたいなのがあるんですね。でどういうことかっていうと、例えば教育サイトを始めたいとするとですね、ユーデミーってあるじゃないですか。
はい、
大きなオンラインラーニングのサイト。
はい、
ユーデミーを作れるテンプレートを使えるんですね。
なるほど。
だから、まあ、すでに、例えば、学校やってる人が自分の学校のやってるコースを丸ごとそこに移すとかだと、もうユーデミーの形にはめていけばすぐできますみたいな。あと、まあ、例えば、Yelpをいきなり作っちゃう自分でとか、で、まあ、用途として例えば考えられるのは、例えばですね、こうアジア人の間でよく話題になるのが、イエルプいいんだけど、そのアジ以外のことで点数をつけるのはやめてほしいっていう、こう、
わかります。
のがあって、要はアジア系のレストランってサービスが悪いので、それでこう、レーティングが下がってること多いんですよね。でも私たちサービスいらないから美味しいアジア系の食べ物が食べたいって、まあ、このニーズってすごいみんな言ってるじゃないですか。
ありますね。特によくあった、ちょっと一昔前だとチャイナタウンの美味しいとこなんてサービスなんて見てないから。
そう。
っていうかありますよね。
なんかむしろサービスが悪い方が美味しいみたいな。
そうそうそう。なんかなぜかわからないアンビアンスを経験できる的な。
そうそうそう。すごい結構大きいレストランなのにウェイトレスが2人しかいないみたいなね。
そうそうそう
皿投げてくるみたいな美味しいみたいなあるじゃないですか。
そうそうそう。あるある。
じゃあ、ここのアジア人の私たち5人ぐらいで集まって作っちゃえみたいなことが、まあ簡単にできますと。で、はい、あと、あなたのインスタカードとかですね、あなたのウーバーイーツとか、まあそういうものを作れるテンプレートが全部あるんですね。
なるほど。
で、まあこういうのって、スケールさせるというのはまた別問題ですよね。ユーザー1000人までは良くても、1万人、10万人になったところでどうにもなんなくなるっていうのはまあよくある話ですけれども、うんうんうん、そんなの Twitter だって一緒でですね、途中で全部作り直したりしているので、まあ、とりあえず最初のところはもうテンプレートにポコポコってはめれば誰でもできてしまうと。
そうですよね。要はそこまでサクセスすれば、そこはそこで人件費を払えるまでいってるからっていうところですよね。
そうですね。
そうですね。
で、まあ、この手のもの結構今までもあったんですけれども、
面白いですね。
ローコード、低いの、ローコードっていうのもあって、はい、じゃあローコードとノーコードの違いは何だっていうと、結構こうグラデーションなんですけれども、うん、基本的な枠組みとしては、コーディングができる人が、コード書かずに作れるっていうのがローコードで、低い方ね。で、全くプログラミングの知識がなくても作れるのがノーコードというふうに、まあ、分けるかなということが多いです。で、
なるほど。
ローの方の、コーディング知識がある人が簡単に作れるっていう方の、だと、はい、すでに2017年に IPO したアピアンっていう会社がありますよね。
はい。
で、この会社今、マーケットキャップが 11.5 ビリオンなので、まあ1兆円ちょいぐらいのマーケットキャップの会社で、去年の売上が300億円ぐらいというような会社があったりします。はい、
そう、ちょっと最近ストック下がってるんですけどね、マーケット全体下がって。
なんかちょっと、売上は良かったんですけど、うん、今年の、目標値があんまり良くなかったっていうことで、2月に 20% ぐらい下がったんですけれども、ね、これまでのビジネス自体は順調に伸びてるんですよね。
うんうんうん。
で、まあ、アメリカの会社の最近の傾向としては、会社の情報システム部門が、はい、こう IT、会社の IT の導入を全部一括してた時代はもう過去のものになりつつあると。
そうですよね。
で、そうじゃなくて、もう事業部門、 がそれぞれ勝手に自分たちが一番使いやすいものを、はい、まあ、調達してきたり、こういうノーコードとかでちょこちょこって開発したりするというのの、ガバナンスを行うのが会社の情報システム部門っていうふうに、まあ、移行しつつあるということで、う
ん
う
ん
う
ん、裏を返せば要は各事業部がスタートアップのようにある程度自由にフレキシブルに運営できるってところですよね。
そうですね。それが、まあ、ないと、やっぱりなかなか世の中の動きについていけないよね。
ついていけない
っていうことですよね。だからなんか、例えばワシントンポスト、
はい、
ジェフ・ベソスが投資したじゃないですか。だからそれ以降、はい、割とその、こう、システム化、まあ、IT テクノロジーを使おうっていう方向にこうどんどんシフトしてるわけですけれども、
はい、
そうするとなんかこうジャーナリストの人と、プログラマーの人がこうペアになって、技術的にできることとジャーナリストとしてやりたいことっていうのをこう組み合わせて何かを作っていくみたいなことをしてるとかね、うん、まあ、そういうそのなんて言うんでしょう、こう、すごく現場に降りた小さいモジュールでいろんなものを作っていくっていうのがまあ全体の傾向なんですけれども、うん、
はい、
それの、まあ、そのガバナンス側っていうのもいろんなツールがこう出てきていて、
ね、
やっぱりリスクは取りたくないじゃないですか。会社の情報が流通、
ね、うん、
漏洩するとか、だからそれはそれでちゃんとこう、守って、でもみんなに自由に新しいツールを使ったり新しいアプリを作ったりできるようにしていこうっていう、まあ、方向性にあるので、
うんうん、
そのためのこうローコードノーコードの開発ツールっていうのが、まあ、どんどんどんどん出てきていて、2018年には会社が従業員に使わせるモバイルアプリの、
はい、
半分以上がそういったコードレスツールで作られていたというような説もあったりします。
でも本当にそうですよね。下手にそのエンジニア あのマンパワーをもっと他のことに使えるのに、そういうちっちゃなプロジェクトとか社内の例えばコミュニケーションツールを良くするとか、例えばまあ、先日出たようなエクスペンスリポートをもうちょっと潤滑に回すとかってなった時に、そういうものを使うよりもローコードとかノーコードで簡単に作れるならパッパッと作って、まあ、潤滑に回した方が効率もいいですもんね。
そうですね。あとシステムの人も忙しいので作ってって言っても作ってる暇がないみたいなのがあって、
うん、そうそうそう、 OKOK、 いつなのいつなのっていう話ですよね。
そうですね。だから特にデータ分析系なんかだと、そのデータのなんていうんですか、そのインアンドアウトを IT の人が握っていると事業部の人が見たいデータにアクセスできないということが結構起こると。
それってよく、まあ、昔、マーケの部門にいた方って経験があったと思うんですけど、SEO とかデータマイニングをする身分にあたっては、やっぱりそのエンジニアの人からデータをプルしてもらうよりは、自分たちで社内ツールがあって、自分たちでプラグインして出せる方がどれだけ早くデータが出て、待つ時間が少なくて済むかっていうのと、ハラスメントをしなくて済むので、楽だっていうのもありますもんね。
そうですね。だからその辺はもう、うん、かなり進んでいて、まあ、ビジネスの人、うん、マーケティングの人が自分でデータを持ってきて加工できる、はい、まあ、プラットフォームなりツールなりというのがいろいろ出てきているんですが、うん、まあ、もうちょっとそのレベルの低いところでも、例えば部門単位のデータなんかでも、例えばですね、その、データベースを作るって言っても大変なので、それはそれでその簡単にデータベースが作れるツールの中に置いておいて、そこからデータをどうやって引っ張ってみるかっていうのはもうこういうノーコード系で、例えばA という製品を売っている人たちは、その A 製品の動向だけ毎日モバイルでチェックできるとか、まあ、なんかそういったことを部門ごとにすごく簡単に今使いやすいように作れるという方向に動いてきているっていうのが、まあ、ノーコードの方向性なんですけど、なんとゲームまでノーコードで作れるようになりましたっていう。
すごいですよね。ゲームといえばコードって感じしますもんね。で、反対にローコード、今ノーコードすごく使えるだろうなと思うのが教育の現場だと思うんですよね。
そうですね。
例えば、まあ、アドミッションとかもそうだし、アドミッションというかその入学生の登録とか、応募者の人数、男女統計とか全部今までマニュアルだったものも簡単にできるとか、住所、特に私立とかだとね、どういうところに住んでどういうエリアとか、効率も簡単に、やっぱり教論っていうか教育者の時間取られすぎてるっていう事務職も多いですから、そういうところってすごく簡単にできたらどれだけ楽かっていうので、ノーコードの重要性ってありますよね。
そうですね。なのでこれね、さっき言った、まあ、ゲームは ね、ゲームを作りたい人にしか向かないですけれども、うん、ゼロコード、ゼロに QODE っていうゼロコードのテンプレートだけ見ても、うんうんうん、お、私も明日からインスタカードができるみたいな感じでですね、楽しいので、ちょっと皆さんよかったら見てみてください。
そうですよね。で、ゲームもぶっちゃけ、アメリカで結構増えてきて、日本でもちょこちょこツイッターで見るのが、算数ゲームとか、教育ゲームも増えてますよね。
簡単なやつなんだけど、結構のめり込んで出られなくなったりしますよね。
そうそうそう、それでどんどんどんどん高度が上がって急に、みたいなね、フラクション出てきたりとか、累計出てきたりとか。
ね、なんか、いろんなものがすごい簡単に作れる世の中になりましたっていうことですね。
は
い、
応用幅が広がるってことですね。
はい。
はい。
ということで、じゃあ今日はどうもありがとうございました。